しましたけれども、続けて幹事社の方がプレゼンテーションをお願いできればと思います。
私は投資家と生活者の視点からということで簡単にお話をさせていただきます。平田さんからこのお話をいただいたときに、やはりリーバーですとかいうものはどうしてもその建物とかね、だからその平田君言うと大工さんと建築家の世界であって、どうしてもなんていうのか、その一般の我々が参入できないというか、ものが言えないような世界ではないのかなというふうに思っていたことがあります。それで、いろいろとお話をする中で、いろいろな立場で人も大事だよという話もあったんですけど、でそれは非常に先ほどの長住さんの話から、それから今の田中さんのお話も面白かったんですが、視点がですね、その企業サイドであったり投資家サイドであったりして、受け手の側からするとちょっと違和感がある。でなんでちょっと違和感があるのかっていう個人的なことを申し上げますと、私は東京都のキャパンドトレードの今委員をやっていまして、で東京都のキャパンドトレードって大規模ビルとかそういうところに、排出量をコントロールして暮らしていると。で大規模ビルでテナントの話が出てきて、ちなみに私が今いるビルがですね、その中で非常に有料になっていると。あ、そうっていう感じなわけですよね。え、そうだったのって。私が今オフィスしているところはすごい立派なビルなんですけど、そんなに環境的に素晴らしいっていう印象を全く持っていなかったので、あらまあっていうこと。それから私が勤めている会社も先ほどの健康経営のホワイト企業になっているということなんですけど、あ、そうっていう感じなわけですよ。というのは何が言いたいかというと、企業とかサプライズ産業の方に、あ、このビルはすごいと、うちは健康経営だと、でそちらのその供給する側はそうなんですけど、実際にそれを受けている従業員であったり、テナントビルで働いている人が、そういう感覚を持っているのかなっていうと、この観点がちょっとずれていると。で、実感として本当にみんな素直にそれを持てるのかどうかっていうのが、本当にこういうことを提供したときの価値につながっているのかどうかっていうので気になると。まあ、これは、我々のサイクルはこういうふうになってますね。先ほどもいろいろとあったので、これはいろいろと ESG 投資なんかの時にも使うんですけれども、基本的にこの私が今思っているのは、企業だとか行政だとかがいろいろなものを提供するんですけど、最終的に意思決定をするのは消費者のところにあって、で消費者が与えられた情報でなんかそれに引きずられてやっているようだけど、この意思決定というのはものすごく重要です。でその中で今その ESG 投資なんていうのは、その将来的に社会をどうしたらいいんだっていう本当のお金を持っている人たち、先ほども GPIF の年金でお話がありましたが、あれ誰が持ってるかというと、我々国民の資産なので、 GPIF っていう団体が持っているものではないですね。ということを考えますと、最終的にお金を持っているのが生活者である消費者であり、この人たちがどうやって今お金を動かしていくかということも考えますし、グリーンビルということに関しては、ここに住んでいる人、家として住んでいる人もいれば、オフィスとして住んでいる人たちが本当にどうなのかなっていう視点がちょっとあった方がいいかな、提供する側じゃなくて消費者の側からあった方がいいかなと。でこれはその日本での ESG 投資市場でこの話もあったと思うんですが、ここで言いたいのは、まだ、不動産市場がちっちゃいですねと。これは堀井さんからもあったかと思うんですけれども、まだまだ不動産の部分がちょっぴりよと。で、増減率として大きいんですけれども、137兆円のうちのまだ、3兆円も満たないので、逆に言えば、ここでのマーケットポテンシャルは非常に高いですねということがもう一つの出方と。それから、これでもう一つ、その、こういう仕組みができるのかなと、これは平松さんとお話をしながら考えついたんですけれども、今言ったように、どうしても、ここでの話というのは、投資家サイドからのブレスリングの話だとか、建物の所有者に対してテナント料が上がりますよとか、でテナント企業に対しては、健康経営上いいですよという話はいっぱいあるんですけれども、こっちの下のこっちですね、こっちの人たちが本当にどう思っているか、私が感じたような違和感が本当にないのかどうなのか。こちらサイドからこういうものを評価をする仕組みっていうか、もうちょっと相互依存的になっていいんじゃないか、この話がこことここで行われている感じがするんですね。投資家と建物の所有者、また地域の所有者とテナント でいいものを作りました、ほらここにどうぞ、で、確かにいいものだったりするんだけども、こちらのインタラクティブなものというのが今までの議論の中ではちょっと少ないかなと。 そのあたりをどうしていくのか。で、長住さんのお話で、その明確との話なんていうのは、必ずそのあたりに近づいていると思うんですけど、まあ、コミュニケーションとか、そういう人たちに対するコミュニケーションとか、そういったこれからのなんか仕組みですね、それをどうするのかなということを考えると思ってほしいのかと思いました。簡単です、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。ちょっと補足しますと、ウェブの方の部屋に行かれていた方は、長住さんのご発表聞きたいと思いますけれども、まあ、リードは建物だけじゃなくて、コミュニティとかシティとか、ネバルと評価をすることにもなっていて、かつ、まあ、貧困や教育や格差というのも、まあ、評価が入ってきているという話を先ほど、田口さんが聞いてくださって、今ご発表いただいたわけでございます。で、川口さんの今のプレゼンテーションの中では、そのエシカルビジネスとかエシカル消費っていうのが、新しいなんか経済のサイクルの大きさをまとめてるっていう話があったと思うんですけども、それを多分、やっぱり人に選択のパワーが与えられてきたんだなと、そういう時代が始まってきたんだなということを意味しているのかなというふうに思いました。